神よ、私に清い心を作り、揺るがない霊を私のうちに新しくしてください。私をあなたの御前から投げ捨てず、あなたの聖霊を私から取り去らないでください。あなたの救いの喜びを私に返し、喜んで使える霊が私を支えますように、私は背く者たちにあなたの道を教えましょう。そうすれば罪人はあなたのもとに帰りましょう。本日の後藤伝道師のメッセージは、回復をもたらす祈りです。
皆さんおはようございます。だいぶ秋らしくなってきましたけれども、いかがお過ごしでしょうか。まあ、台風が今近づいているということで少々心配なんですけれども、今日こうして皆さんと一緒に礼拝できることを感謝したいと思います。最近ですね、数ヶ月前ですけれども、インターネットでこんな記事を見つけました。皆さん、こんなお話聞いたことがありますか。私は面と向かってこう言われ絶句してしまった。望みはもうありません。ところがその人は続けてこう思った。望みはありませんが光はあります。なんて素晴らしい言葉だと私は感激した。こう言ってくださったのは、もちろん新幹線の切符売り場の駅員さんであるです、ね。まあ、この人には光があってまだ良かったなと思いますが皆さん、私たちにもですね、まあ、人生には望みあるいは光も見えない、そういうのが持てない、そういう時が、まあ、あると思うんですね。最近、まあ、テレビを見ていますと、まあ、ご存知のように尖閣諸島の問題に始まって各地での暴動が起こったりですね、それに影響されて日本経済というものも、まあ不安の中にあるというふうに思います。まあ、私たち個人のレベルにおいても、例えば経済的な問題でこう行き詰まりを感じたりですとか、あるいは家庭の中で人間関係の問題、そういうことについて悩まされることがあると思うんですね。で、私たちをこう失望させる、また落胆させてしまう問題というものは、そのようなこう目に見える問題ばかりではないと思うんですね。私たちをこう心を苛ませる、また苦悩させる問題というのは、私たち自身の内側にもあるのではないかというふうに思います。まあ、それは何かと言いますと、罪の問題ですね。罪。今日、先ほど読みしました詩編の51編はダビデという人が書きました。で、ダビデはですね、ダビデ自身も罪の深みに陥ったことがありますけれども、そこから回復していった、また再び光の道を歩むようになっていったわけですね。これは彼が捧げた、ダビデが捧げた祈りですけれども、私たちもここからですね、まあ、もう一度立ち上がっていく、回復する、そういう力を得ていきたいというふうに思います。お祈りをさせていただきたいと思います。恵み深い天のお父様、あなたのお名前を心から賛美し、また拝みます。今日こうして足元の悪い中ですが、共に集まりあなたを礼拝できる恵み、また特権を心から感謝いたします。私たちの心を開いてくださって、あなたの御言葉を主よ今日お語りください。また御言葉から励まし力をいただいて、これからの新しく始まろうとしている10月の月も、またこれから残りの年の年も歩んでいくことができますように祈ります。さまざまな事情や体調の問題で、来ることができない兄弟姉妹の上にも帰り目を与えてくださり、同様の祝福恵みを添えてくださるようにお願いいたします。感謝いたします。期待して主イエス様の名前によってお祈りいたします。皆さんにですね、ここの箇所から3つのことをお話しさせていただきたいと思います。まず第一にですね、人間の弱さ、これについてです。やはりこれは、避けて通ることができないと思います。多くの皆さんはダビデという人物をご存知ですね。大変有名な人です。クリスチャンじゃない人でも知っていると思います。3000年ほど前に活躍した人物です。あの巨人ゴリアテというものを倒して、また先代のサウル王に忠実に仕えていった、そして多くのですね、51編以外の詩編も書き残した、そういう詩人でもあります。音楽の才能もありました。かつては羊飼い、一回の羊飼いに過ぎなかったんですけれども、イスラエルの王国を治めた、まさに信仰者の鏡のような人だったわけです。で、この51編の表題をちょっと見ていただきたいと思います。51編51の下に指揮者のためにダビデの賛歌があります。この続きを見ますと、 ダビデがバテシバのもとに通った後に預言者ナタンが彼のもとに来たとき、まあ、こういう背景で51編は書かれているわけですね。少し背景をご説明したいと思います。このダビデとバテシバという2人の間に事件が起こるんですけども、まあ、詳細はですね、第2サムエル記というところに11章12章というところに載っています。ある日ダビデ王が王様が王宮の屋上を歩いていました。すると一人の女性が目に入ったんですね。まあ一目惚れをしたというかですね、こう屋上をかき立てられたわけです。そこでダビデは自分の権力を使って召使いをやって彼女を王宮に連れてこさせます。まあ多くの皆さんはそこでそれからどうなったかということをご存知だと思いますね。バテシバという女性は妊娠したということをダビデは後から聞かされるわけです。これはもう大事件といいますか、スキャンダルですね。で、ダビデの罪はそこで止まらなかった。さらにエスカレートしてしまったわけです。このバテシバという女性には、ウリアという夫がいました。で、彼はですね、ウリアがもう邪魔者になってしまったわけですから、また部下の手によって、間接的にですね、彼を泣き者にしてしまい、結局バテシバという女性を自分の妻にしてしまったわけです。聖書はですね、ダビデの行ったことは死の御心を損なった。と語ってますけども、まあ、様々な活躍をし多くの勝利また成功してきた彼にとって、まあ、人生の最大の汚点とも言えるべき事件が起こったわけですね。で、彼がそういうふうにこう誘惑に陥ったわけですけども、そうなったのはですね、まあ、戦いに連勝に連勝を重ね、まあ、王としてのキャリアを積みこう余裕が出てきた、そういう時期です。もはやわざわざ自分が出陣しなくても優秀な部下たちが一生懸命誠実に戦ってくれるわけです。聖書はある夕暮れ時ダビデはそこから起き上がりというふうにありますけれども、もはやもう重役職勤のような立場ですね。自分がしなくてもことは動いていく、そういう中でさまざまな祝福あるいは成功というものを体験した時にですね、人生は右肩上がりだったんですけれども、まあ、そこで彼は油断してしまったというふうに思います。で、ダビデはですね、事件をもみ消そうとしてあれこれいろいろ策を企てました。このウリアという部下がまだ生きていたときに彼に酒を飲ませてですね、もちろん戦いの前線で戦ってきたことに対するねぎらいではなくて、このウリアの分別をお酒によって失わせて自宅に帰らせようとしたわけです。そしてやがて生まれてくる子供を、まあ、夫婦の子供として普通に生まれてきた、そういうふうに仕立て上げようとしたわけですね。ダビデは自分の利益を第一に考えました。で、この作戦はご存知か、まあ、失敗に終わってしまったわけです。で、いろいろ彼は焦ってですね、またどうしたらいいかということを苦悩しました。そしてまた少し割愛しますけれども、自分の手を結局汚すことなく部下を使ってですね、ウリアというこの部下を死にだらしてしまいます。忠実な将軍ヨアブというのがいましたが、そのヨアブにですね、手紙を届けるようにこのウリアというものを激戦の真正面に出して、お前たちは退いて彼が撃たれて死ぬようにせよというような手紙を書いて、結局それはそうなってしまったわけですね。ウリアという人物は本当にこう、今でいう日本でいう、こう侍のスピリットを持っていたというか、そういう誠実な戦士でした。しかしこの彼は無実だったんですけども、ダビデの陰謀によって結局命を失ってしまったわけです。ダビデはこの頃ですね、どう思っていたかなと思うんですね。ウリア本当に申し訳ない、この王の私である失態を隠すために、隠蔽するためにこうするのはやむを得なかったと思っていたでしょうか。違うと思いますね。ああよかった、これでバテシバは公に私のものだ、これで私の体裁も保たれた、メンツも安心だというふうに思ったんじゃないでしょうか。私はこのダビデという人物を見たときに、かつて教会学校から聞いて育ってきましたから、この彼に持っていたイメージというのがあったんですね。教会学校ではよくダビデのとゴリアテの勝負の話を聞きます。まあ、男の子でしたら、この小さい少年が3メートル近いゴリアテをこう一発で倒してしまう、もう本当にヒーローと言いますか、勇敢なこの憧れのような、そういう存在ですね。まあ、そういうイメージが崩壊してしまったわけです。でもやがてですね、年を取っていく中で気づいたことは、自分もこのダビデという人物と大差ないな、大して変わらないなということでした。まあ、実際にですよ、私が不倫をしたりですとか人を殺したとか、そういうわけじゃないんですけども、まあ、例えば本当にこうダビデのようにですね、汚れたような思いを抱いたり、あるいは殺意ではないにせよ、そ その誰かに対する憎しみを持つ、本当にもう仕返ししたい、復讐したい、そういう思いを持つことは確かにあります。人間が持つ性質というのはですね、本当にこう時代とか国境というものを超えても何も変わっていないということを申されるわけです。まあ、程度の差はもちろんあります。しかし私自身も誘惑に陥りやすいですし、犯した罪は何とかこう下隠しにしようとする、また自分の利益だけを一番に求めていく、そういう傾向はあるなと思ったんです。特に10代だった頃は、私は兄弟がたくさんいますけれども、まあ、自分より下のですね、弱い子に対して手を挙げたこともあります。テストでカンニングしたことも何回もあります。またいろいろ小銭を盗んだりですね、いろいろそういう悪さをやっていたわけです。その時は親にバレないように、両親にあるいは先生にバレないように必死でしたし、もう自分のことしか考えていない、心に止めどもなく湧いてくるそういう思いをやはり抑えることができなかったわけですね。しかし罪というものは、そのやっている時は最中は楽しいかもしれないですけども、やがて私たちを惨めな思いにさせます。罪を犯した後はですね、特に必ずと言っていいほど後悔してしまう、罪責感に苛まれる、そういうことがあると思うんですね。このままでいいんだろうか、どうしたらもう一度立ち上がることができるか、回復や喜びを見出せるだろうか、これはクリスチャン、ノンクリスチャンかかわらず、共通する課題ではないかなと思います。今日の詩編のこの箇所からダビデを通して見ていきたいと思います。第2のポイントはですね、回復の始まりです。これについてお話をしたいと思います。このような背景で詩編の51編というものが書かれました。この51編を最初から読んでみますと、ダビデがですね、私の罪を拭い去ってください、洗い清めてくださいというような、許しを懇願している、そういうところが出てきます。ところでまた表題に戻っていただいて、この最後の方を読むとですね、最後の行を読みますと、預言者ナタンが彼のもとに来た時というふうに書いてるんですけども、実は預言者ナタンというのがいまして、その人を神様がダビデのもとに使わすまで、あのダビデがですよ、かつて信仰熱心なあのダビデが約1年近くにもわたって神から離れた生活をしていた。そしてこのナタンが来た時に初めて彼は変わっていったわけですね。今本当に考えづらいと思うことです。神様のことを目を背けてきて、あるいはあまり本気で祈れなかった、もう神から離れた、背を向けたような生活をあのダビデがしていたのかと思うとですね、私たちも本当に共感する部分もあるかもしれないですけども、信じがたい思いがあります。で、神様がこのナタンという預言者を使わされなかったら、使わして彼の罪を指摘しなかったら、彼がダビデがですね、今日これほどまでに偉大な王として記憶されることはおそらくなかったのではないかと思います。もう一度彼が回復することができたのはなぜだろうか。私たちが信じる主イエス様、主イエスキリスト様がダビデの子というふうにやがて呼ばれるようになるわけですけれども、ダビデの子イエス様、そのダビデの子と呼ばせるほどの彼は回復をここからしていくわけです。やはりそのゆえんというものがこの辺りにあると思いますので、見ていきたいと思います。彼はですね、ここには書いてませんけれども、ナタンが来た時に即座に罪を認めました。どうしてあなたは主の言葉を下げすんだのか、私の前に神の前に悪を行ったのかと言われた時に、よくも貴様王を侮辱しやがったなと逆上したりしなかったんですね。預言者とはいえ国民の分際で王を断罪するとは何事だとです。彼が感情的になってしまって、もしナタンに手を下していたら、彼はおそらく今日まで語り継がれることなく、当時だけの人に終わっていた可能性があります。ここで10節を見ていただきたいと思います。このダビデの祈りの部分ですけれども、この祈りの今日読んでいただいたところを大きく3つに分けてお話ししたいと思います。まず第一に、こう祈ったんですね。神よ、私に清い心を作り、私に清い心を作ってくださいというふうにダビデは祈りました。自分の心は本当に汚れている、荒んでいる、この心を何とか清めてほしいというのが彼の願いだったわけです。ここでいう作るというのは、もともとの意味はですね、英語で例えると分かりやすいですけども、いわゆる作る、メイクという意味の作るではなく、クリエイトです。クリエイトというのは創世記の一章一節で、初めに神が天と地を創造した、創造するという単語がありますけれども、それと同じ動詞が使われているわけです。人間は何かを作るときに、例えばこのオルガンであれ、 マイクであれ何か時計を作るときに材料であったりあるいは道具というものを使います。そうではなくて無から生じさせる神の自然の超自然の力によって私の心を新しく作り変えてください。そういう意味合いを込めてダビデは祈ったわけです。11節を見ますと旧約ですけれども聖霊という言葉があります。ダビデは自分には自分の罪を取り除く力がない、そのことを素直に認めました。自分の心でさえどうすることもできない、この心を作り変えていただきたいということを願ったわけです。やはりそれは私たちのうちに住まわれる神お一人だけができることですね。この方に心を明け渡す、また支配していただくときに私たちもその清い神のご性質に預かることができる、そのことを思ったダビデは私に清い心を作ってくださいというふうに祈ったわけです。第二の祈りはですね、その次にあります通り揺るがない霊を私のうちに新しくしてくださいという祈りです。ダビデは自分がどこまで行っても罪人でしかないということを認めました。許された後もなお罪を犯し続けてしまう、そのような弱いものであることを彼はわきまえたわけですね。私たちにもこれはよくわかると思います。というのは罪を犯したと思いきや、悔い改めたと思いきや、またしばらくして同じ罪を犯してしまう、許されたと感謝して喜びにあふれてはまた再び罪を犯すというような生活、まあ、浮き沈みのあるような生活を私たちも繰り返してしまうところがあります。そうではなくて揺るがない霊を、確固たる信仰を持ち続けたい、また勝利に満ちた揺るぎない信仰生活を送りたい、これはダビデの切実な願いでした。許されたものとして不動の信仰、岩のような強固な不動な信仰を持たせていただきたい、そのことを強く願ってダビデは祈ったわけです。第3の祈りはですね、少し飛びますが12節です。あなたの救いの喜びを私に返し、喜んで使える霊が私を冴えますように、特に後半の喜んで使える霊が私を冴えますように、ダビデはそういうふうに祈りました。清い心を作っていただき、また揺るがない信仰を与えていただく、それは本当に素晴らしいことで恵みです。しかしダビデはですね、さらに一歩踏み込んで深い祈りを捧げました。喜んで主にお仕えしたい、主の御心であるならそれがどんなことでも行っていきたい、私たちもそういう願いを持っているだろうかということを思うんですね。時に私たちは心の中で主がですね、心の中で何々しなさい、あるいはどこどこに行きなさいって語りかけを受ける時があります。あるいはこれはすべきではない、あなたにこれはふさわしくないというような語りかけを、迫りを感じることもあります。しかし残念ながら私たちはそれが正しいと分かっていても行うことができなかったり、あるいはこれは間違っていると分かっていてもそれを止める力がないわけですね。主の御心を喜んで行っていきたい、喜んで行う力がない、そう認めたダビデはこう祈ったわけですけれども、私たちもこのダビデの祈りに倣ってこの祈りを捧げていきたいと思います。先々週ですね、私は東京の渋谷で行われた日本青年伝道会議というところに行ってきました。そこではさまざまな集会が行われて、あるいは分科会というものが50以上ですね、たくさんありました。そのある分科会に出席したときに一人の青年に出会ったんですね。彼の名前は佐藤カービー君と言います。私は彼と仲良くなって、また友達にもなりました。いろいろお話を聞くことができました。このカービー君ですけども、今21歳で、まあ、広島の出身なんです。3年前に救われました。この名前ちょっと不思議だなと思ったので聞いてみたら、4分の1日本人で、あとはまあアメリカ人の彼だったわけです。まあ、とてもイケメンですね。で、日本語はとても上手で、自分ではあの日本人だというふうに思っているそうです。彼が明かししていたことですけども、両親は離婚されていて、義理の父親に、まあ、義父に育てられたというふうに言っていました。この義父が大変厳しい、まあ、スパルタ教育の人で、子供の頃からですね、カービー君はもう5時には家に帰ってこいとか、9時には何があっても寝ろというような、こういう押し付けられて育ったんですね。まあ、暴力は日常茶飯事です。この義父を殺してやりたいと彼は思いました、何度も。そんなこともあって、このカービー君は救われるまで、まあ、いろんな、彼の言っていた通り言いますと、いろんな女の子と遊んで、またクラブに行き、まあ、バーですね、でドラッグにも手を出したこともありました。彼には一人の兄がいましたけれども、一緒に、まあ、東京に来ました、上京しました。そして池袋の駅で、まあ、営業の仕事をしていたわけです。 その時にある、まあ、教会のですね、バンド、路上のバンドがそこにいました。で、その魅力に、彼は見せられたわけですね。で、彼はそれをきっかけに教会に行くようになりました。初めてというのは、初めてこのバンドの演奏している人たちを見たときに、なんかこう、喜びにあふれているというか、賛美をしている、そういう姿を見たんですね。まあ、賛美ということもわからなかったと思います。で、それを見たカービーは初めどう思ったか。ああ、かっこいいな。俺もあんな風にギター弾きたいな。あのボーカルなかなかイケてるな。と思ったでしょう。そうじゃなかったんですね。こいつらなんか薬やってるじゃないか。ドラッグやってるじゃないか。と思ったそうです。で、こいつらと仲良くすれば、なんかコネというか薬のルートが繋がるかもしれない。そんな風に思ったそうです。で、誘われるままに訳もわからず、教会に行ったわけですね。教会に行くということさえ知らなかったそうです。で、まあ、彼は音楽というよりも、喜びにあふれたそのバンドの人たちを見て、とてもこう心が寄せられていったそうです。まあ、当たり前ですが、結果は大外れですね。予想は大外れでした。しかし、教会に行ってみて、あ、これが俺の求めていたものだと実感したんですね。というものは、彼はもともとクリスチャンになる前からですね、人生は一度限りだし、最高の人生を見たい、そういう願いを持っていました。虚しい人生を今まで送ってきたんですけれども、もうそういう彼の心に教会に行った時に何か触れるものがあったんですね。それから続けて教会に行こうと決心をしました。そこである同世代の男性のグループにすぐ紹介されます。行って数日しか経っていないのに、早速そのグループのリーダーにチャレンジを受けたそうです。それは、まあ、女性の関係についてです。グループのリーダー言いました。カービー、君が神様があなたのために用意している計画ってもっと素晴らしいよ。いろいろ付き合ってそれなりのことをやってきたかもしれないけど、神様が祝福してくださる計画はもっとそれより素晴らしいよ、というふうですね、まあ、聖書が語る本当の結婚生活といいますか、結婚の、まあ、祝福というものについて熱く語ってくれたんですね。君も心じゃ分かっ、このままじゃいけない、分かってるんだろう、というふうに言われました。まあ、確かに聖書には、私の神の戒めをあなたの心に刻んだ、書き記したというような言葉が出てきます。私たちは誰しも良心というのを持っているわけですね。何が正しいか、あるいはこれは良くないかということはおおよそ分かってくるわけです。今まで自分にふさわしい女の子を彼は探し続けてきました。結局全部ダメダメに終わってしまったわけです。もうどうしたらいいんだろうかと悩んでもいました。で、彼はチャレンジを受けて、まあ、当時付き合っていた女性がいたそうですけども、その関係を終わらせなければいけないということを迫られたそうです。それは当時の彼にとってはきつかった。と正直に言っていました。しかしこのカービー君はですね、人生、自分のにとって本当の祝福というか、その神様のご計画、そのビジョン、素晴らしさを語ってくれるリーダーの愛がひしひしと伝わってきたわけです。まあ、優しさと言いますのは、こう罪を見ても見て見ぬふりをするではなくて、こう愛を持って真実を語ることだと思うんですね。リーダーは彼に言いました。君ならできるよ。一緒に乗り越えていこう。単なる励ましの言葉ではなくて、君の人生を一緒に引き受けていくよ、そういうような思いを込めてリーダーは彼に言ってくれました。ただその今の人と別れろというのではなくて、なぜそうしなければいけないかということも教えてくれた。君の周りにいる教会の人たちを見てごらん。神に祝福された人たちがたくさんいるだろう、ね、確かに喜びあふれた人たちが教会にはいたんですね。たくさんいました。そういう人たちを見て、自分もこう自然とイエス様についていきたいという思いが彼に与えられたわけです。で、彼は教会やそういうグループの同世代のグループの集まりで、まあ、心を清く保ちなさいということを何度も何度も学んできました。清い心を与えてくださいということを彼は祈ったわけです。まあ、彼もカービー君もですね、ダビデと同じようにこのような指摘をされたときに言い逃れをしたり、あるいは本当にこう責任逃れしないで自分の罪であったり弱さというものを素直に認めたわけです。で、彼はの求道が始まっていきます。それからどうなったかということなんですけども、それはまた次のポイントで話したいと思います。まあ、最後にですね、許された喜び、これについてやはり語って終わっておく必要がありますね。で、皆さんに、週報のですね、今週の御言葉というところをもう一度ご覧いただきたいと思います。詩編の32編、1節2節です。お読みしたいと思います。幸いなことよ、その背きを許され、罪を覆われた人は、幸いなことよ、主が咎をお認めにならない人、その霊に欺きのない人は、ですね。今日は詩編の51編を開いていますけれども、この詩編の32編も大変関連の深い箇所です。 どちらもダビデが書いた。そして特にこの32編ではダビデが許された喜びについて熱く語っている箇所ですね。リビングバイブルですともう少し分かりやすいんですが、こうなります。罪を許された人はどれほど幸せなことでしょう。罪が書き消されたとすれば、それはどれほど嬉しいことでしょう。罪を告白し、その記録を縫いつぶしてもらった人はどれほど解放感を味わうことでしょう。皆さん、今日は9月の最後の日ですね。9月の30日、まあ、月末です。いろんな各種の支払いの請求書がやってくると思います。まあですね、家賃ですとか水道代、電気代、ガス代、まあ、あらゆる携帯の料金とかそういうものがやってくるんですけども、まあ、それぞれ支払いを済ませておられるかと思います。皆さん、あなたが支払いを済まされたその請求書ですね、いつまでも心に留めていらっしゃいますか。いつまでもその払ったあれが心に重くのしかかっているでしょうか。まあ、私はですね、元来忘れやすい性質なんですけども、そういうことは片っ端から忘れていくようにしています。罪はよくですね、お金、借金にも例えられるんですけども、主が許してくださるということを聖書では語っているわけですから、私たちがその罪をですね、主が許してください、許された、許されるわけですから、いつまでも心に留めて思い巡らす必要はないわけです。アメリカのあるクリスチャンのですね、ベストセラーの作家はその本の中でこういうふうに言っています。私たちは皆自分の過去と無縁ではいられませんが、その虜になる必要はありません。神の目的は私たちの過去によって制限されるものではありません。神はモーセという殺人犯を偉大な指導者に、そしてギデオンという臆病者を勇者へと変えられました。そして神はあなたの残りの生涯においても驚くべきことをしてくださるのです。神は人々に新しい出発をお与えになることを得意としておられます。先ほどのカービー君の話をしておきたいと思いますね。彼は教会に行って、仲間たちの励ましによって正しい道を選択することができました。そのグループのリーダーが継続してこれからも教会に来るように勧めてくれました。今日開きませんけれども、詩編の92編というところ、12節13節には少し割愛しますが、正しいものは主の家に植えられ、私たちの神の大庭で栄えますという言葉があります。主の家というのは今日では教会とも捉えられるとも思うんですけれども、主の家に植えられるものは栄えるということを彼は心に留めました。その主の家である教会に俺も行きたい、根付きたい、熱心に願いました。そうこうしているうちに2週間ほどで自分の人生が変わり始めているということを彼は気づきました。心には今までにないような愛とか喜びが湧いてきた。今まで様々な人生の疑問に対するモヤモヤがあったものが、それが取れていくものを感じた。俺が探していた答えはここにあるんだ、これこそ答えだということを彼は感じたんですね。やがてカービー君はイエス様を信じました。教会生活を続けていく中で、まだ一つ課題が残っていたんですね。それは小さい頃から、まあ、ひどく扱われてきた、あの虐待を受けてきたあの義理の父、この義父を許さなければいけないということです。クリスチャンになったからといっていきなり憎しみの思いが消えたわけじゃありません。しかしその思いが湧いてくるたびにですね、こう清い心を与えてください、ピュアハート、この清い心を与えてください、と彼はそのようにして祈るようにしました。思いが湧いてくるために、憎しみが募ってくるために、彼は毎回祈る、そういう決意をしたんですね。やがて時が経って、気がついたら憎しみの思いはなくなってたということを気づいたわけです。そしてあの義理の父でさえ、義父でさえ受け入れる、やがては本当に愛することができるようになった、証ししています。この義父もですね、カービー君が変わったことを認めてくれました。やがてこの義理の父もイエス様を信じて救われました。一緒に上京してきた兄がいたんですけども、兄もですね、初めはこうなかなか男のプライドといいますか、なかなか信じようとしなかったんですけども、しばらくして弟の彼に言いました。俺にもカービーが変わったのが分かった、見えた、俺もカービーが持っているもの欲しい、そして彼も信仰を持ちました。現在カービー君は多くの人に主を証ししています。ある教会で25歳以下の青年の担当をしているわけです。導いているわけです。教会は楽しいよ、教会に来たらきっと何かが起こるよ、彼が主を証ししています。事実、彼の伝道によってたくさんの人が、何十人という人が、青年たちが救いに導かれているそうです。 そして救われた青年たちが今度は外に出ていってですね、自分たちで路上のバンドをすることによってまた伝道しているというですね。カービー君自身は昨年か2年ほど前に結婚しました。箴言の御言葉に28章13節というところに、自分の背きの罪を隠す者は成功しない、それを告白してそれを捨てる者は憐れみを受けるという言葉がありますけれども、彼のいろんなさまざまな話を聞いてきたときに、これは真実だなと私は思いました。もちろん、イエス様を信じて罪を告白したからといって、カービー君のようなもう本当に目覚ましい素晴らしいことがたくさん起こるとは限らないですけれども、背きの罪を隠すのではなくて、それを告白し捨てるときに主の憐れみを受けるということは真実だというふうに私は感じたわけです。義理の父に育てられて、虐待されて育てられて、また女性関係でさまざまな失敗をしてきた彼ですけれども、それを立ち上がらせた、彼を立ち上がらせたものは一体何だったか、私は改めて考えます。それはやはり許された喜び、また彼をこう束縛していたこういう罪からの解放ですね。神は今日同じものを主が本当にあなたにも与えたい、同じ喜びを与えたいと願っておられます。この世においてですね、この許しというものほどあなたの人生に喜びをもたらす、また希望を与えてくれるものはないんですね。あの最悪な罪を犯したダビデでさえ、詩編の32編の最後のところを見ますと、主にあって喜び楽しめ、主に感謝せよというようなことを歓喜して歌っています。彼はあれほどの罪を犯していながら、お調子者かということではなくて、それは彼が許された、主にあって許された、そのことを喜ぼう、楽しめ、主にあって喜び楽しめというふうに言っているわけです。お祈りをして終わりたいと思います。天のお父様、あなたの皆を心より賛美いたします。敬愛する兄弟姉妹たちとともに、求道者の方々とともに礼拝を捧げることができる、そのことを感謝いたします。ダビデは、本当に大きな罪を犯してしまいました。しかし彼はそれをそのままにしたのではなくて、あなたに祈りを捧げ許しを求めました。主よ、私たちに清い心を、主よ、どうぞお作りください。また揺るがない霊を新しく、私たちのうちに新しくしてください。そしてあなたの御心にその喜んで従うことができるように、喜んで使える霊が私たちを支えますようにと心から祈ります。私たちの心に御霊を豊かに注ぎ、私たちの内側にお住まいください。また私たちの心を、新しく作り変え、本当にあなたに喜んで従っていく、ついていく一人一人として整えてくださるようにお願いいたします。今日与えられたこのような素晴らしい幸いの時を感謝いたします。尊き主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。